アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2565回8月20日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。夏の暑い時にもう公開録音が近づいてきてて毎日ドキドキで困ってるんですけども、今週のオープニングテーマは電車でどうです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私の近くの京急電鉄、そこで毎年夏恒例のビール祭りがあります。電車の中でビールを飲めたりするイベントなんですけども、楽しみです。そういうのは皆さんどうでしょうか。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ホーチミンとハノイを結ぶ統一鉄道と呼ばれる寝台電車が走っています。飛行機で2時間ぐらいの距離を33時間ぐらいかけて走ってるんです。一度乗ってみたいと思っています。ホーチミンからハノイまで電車でどうでしょうね。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。最近電車に乗っていると暑いんですよね。湿気がすごいんで、電車を降りた瞬間にメガネがもわっと曇って非常に危ないって思ってます。もうちょっとなんとかなんないのかなと乗るたんびに思ってるスミレです。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート。今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
ギガ人にあった記事です。アップルは約15万円の iPad にロボットの手足が生えた卓上家庭用ロボットの開発を優先しており、2026ないし27年の発売を目指しているとの報道という記事が出ていました。アップル関連の情報に詳しいブルームバーグのマーク・ガーマンさんが言うところの報道だそうです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。スミレさんは今週末土曜の配信でまた登場されますけども、どうですか。もう公開録音がまだだんだん日近寄ってきましたよ。
うん、そうですね。
ドキドキワクワク。
ワクワク。
ワクワクはないわ。もうドキドキでハラハラする。
本当ですか。
なるべく考えようにしようとしてる。インフルエンザ注射の日が来る子供みたいな。もうあの日なくなればいいのにとか、なんかそんなこと考え、
そうそう。山田さんいつもそうなんですか、はい、公開録音の時はドキドキなんですか。
あのね、はい、公開録音の当日の朝、テンションめちゃ低いね。だから公開録音の当日会場で会った時に、私がテンション異常に低いと思うけど、許してください。
マジですか。
いつもの収録の私ではないかと思います、多分。誰この人っていうようなテンションで話してしまうかもしれませんが、その時は許してください。
あ、はいって言ってますね、春さんも。そうだったんですね。
え、ハルさんはそんなに公開録音いっぱい見てないでしょ。
あ、私1回だけしか見てないですね。初めてからしか見てないので、自分中は見てないので、はい、楽しみです。
まあそんなわけで、今年アップルカーの開発はどうも打ち切りになったみたいなね、ニュースが流れて、でその後アップルはどうするんだろうみたいな話もあって、ここへ来てロボットをどうも作ってるのではないかという噂というか報道出てきたということです。具体的に写真も絵も何もないので、お話として聞くしかないんですけど。
そうですね。普通にこの文章からだけ考えると、ディスプレイに何かアームがついて、そのアームが自由自在に動くというような感じですかね。
ああ、そういうことですか。
でも、卓上家庭用やから、床をうろうろするんではなさそうな。うん、
ないですよね。
名前の付け方ですよね。
ディスプレイの向き、高さ、角度がシチュエーションによって自動的に変わるという。ところですかね。
卓上で手足疲れても困っちゃうよね。手ならまだ足いるみたいなね、
はい、ソフトバンクの何君やったっけ、 顔ちょっと怖い。ペッパー君。ミニペッパー君みたいな感じになるんじゃないですか。
ああ、私は昔の大福餅の iMac をイメージしてたんですけど。
ああ。どんな形なイメージできないな。どんな大福みたいな、そんなあったっけ。すいません、許してください。ふざけろお前って言ってください。すいません、知ってますよ。あれロボットね。まあまあ、ピクサーの、昔の電気スタンドみたいな。
電球とかね。あの大福餅がない。まあなかったら安定しないんでしょ。
安定せえよ。
ね、どうつけ取り付けるかありますけど、なんかそういう感じかなと思ったんですが、どうでしょう。
こっち向いて会話してくれるロボットってことでしょうか。
そもそもどういう需要に応えるハードウェアなのかっていうのをイメージしにくいですけどね。まあまあ、それはそれなりにまた出てくるのかもしれませんけど。
需要を作ろうとしてるのかもしれないですけどね。
ユーザーの需要を考えないアップルってよく言われたりしますけど、需要を聞き出して製品作るんじゃなくてと、
ね、まあそうですよね。
言われたりしますけどね。
うん、
楽しみしてますよ。もし発売始まった時は榊原郁恵さんのロボットという曲をかけながら。
知らない。
え、知らない。知らない。ロボットあったんですよ。榊原郁恵ロボットで検索したら出てきますよ。
ああ、ありますね。
そんなアップル、もう一つね、iPhone マニアさんの記事をご紹介します。アップル5年目の起業家キャンプの申し込み受付を開始という記事で、アップルアントレプレナーキャンプというもので、今年で5年目の開催なんですね。対象者は女性、黒人、ヒスパニック、ラティーノ、先住民族の開発者さんということになってます。で、マンツーマンでアプリ開発を教えてもらえる？加速やからな、その手取り足取りというよりはアドバイスみたいな感じですかね。
もともとそれなりの基本的なアプリ開発の知識はあることが大前提だと思いますね。でしょうね。
申し込みそのものは今年の9月3日までということです。
はいはいはいはい。
でもアメリカだけでしょうね。世界的にやってるのかな？やらないですね。
ただ現実問題としてアップルのコパチーノに行ける人っていうのがまず前提でしょうね。はいはいはい、指定された人
数ですね。はいはいはい。一応、アップルのページのその申し込みの資格のところを見てるんですけど、先ほどの黒人で方、あるいは女性の方、まあそういうのもあって、またスイフト、またオブジェクティブ C できるっていう前提のようですね。
オブジェクティブ C なんだ。
アップストアでテストフライトのベータビルドとして、また同等の状態の .ipa として入手できる、機能的で完全なアプリを作ってるという。組織としての資格ですね。人的に考えても、まあ、その、同じようにその資格を、条件を求められています。国の範囲は書いてませんね。
そうですね。
申し込みできて、そこに行ければいいのかも。
それなりの英語力も必要でしょうね。
そうでしょうね。
まあ、全然英語できへんのに行った人いたらすごいことになるでしょ
うね。ですよね。
でも、今はまだ同時翻訳っていうレベルが拙いものですけど、何年か待ってればスマホ一台で全部リアルにできるようになるような気するんですけどね。
何年後にはなるでしょうね。
意思疎通がどこまでできるかっていうのはさておいて、内容がほぼリアルタイムに理解でき合うっていうのはもうできるでしょうね。
だから今はそうじゃなくても何年か先にはこういうイベント、国外からも英語達者じゃなくても来てくださいみたいな日が来るのかもですけど。
アルムナイ、まあ、いわゆる卒業生がこんなアプリ作って出してるよっていう一覧が、はい、あるページに行ったんですけど、はい、まあ多いですね。こう、ちょっと数えられないぐらい、スクロールがかかるぐらいですね。バーッと見たんですけど、私は存じ上げないですね、どれも。
宮田さんが今おっしゃった英語の英単語でアルムナイ。最初私アルムニって呼んでたんやけど、アルムナイなんですね。
卒業生。
卒業生とか。
はい、はい。
そうなんや。
卒業生が出してるものをちゃんと収益も上げてるよっていうところまで行けば本当の成功だと思うので、設けられてるんでしょうか、このアプリたちは。
メーカーがこうやって率先してやってくれるっていうのはありがたい話だと思うんですけど。ただこれ、料金のようなことは何も書かれてないように思いますが、実際は優勝なのかどうなのか、そこもちょっとわかんないですね。
書いてないということは無償なんですかね。
アディショナルベネフィッツの欄があって、そこに1年間のフリーメンバーシップにはなれるよとは書いてるんですけど、
あ、はいはい、
このイベントがフリーかどうかっていう言及ではないので、そう、わからない。
すごいね。はいはいはい。
最後は申し込みでね、問い合わせして、そこで折り合いつかなかったら、もう申し込み下げるとかできるでしょうし、うん、日本でもやってくれないですかね。なかなかアメリカほどこうできないのかな。ね、
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。
開発というところではアップルもね、一生懸命今求められてやってるものにアップルインテリジェンスですけども、ソフトウェアアンテナさんの方でありました。月額20ドルもアップルインテリジェンスの有料版は少なくとも3年はやってこない見込みという記事でしたが、当初は無料で利用できる予定のアップルインテリジェンス、最終的には有料機能になると考えられているそうです。月額20ドルにもなる可能性があるとアナリストは言ってるそうです。三浦さんどうなんですか、これずっと無料で有料化されたらもっといいものが使えるとかなる、うん、
そうならないと20ドル払わないですよね。
そうやけど、
単純に考えると今一般的な話題、知恵みたいなところはオープン AI のチャット GPT 振るっていう方針で言ってるんですよね、
ええ、
アップルは、はい、そこのも含めて2年3年をかけてこっそりと内部でチャット GPT に代わるものの言語モデルを完成させて、はい、はい、アップルの独自の言語モデルできました、すごいですよ、一般的な話題もアップルだけでやれます、それを使うとオープン AI にさらに個人情報が行くみたいなこともなくなりますので、ぜひ20ドルでどうぞみたいなスタンスになるのかなっていうぐらいの予想です。
この3年というのが確かであるとすると、うん、3年はお金取れるレベルのものは作れないっていうところですよね。
そうね。よそやったらお金取るレベルやけど、アップルやからこそ無料で使えるみたいなことかもしれないじゃないですか。
どうでしょうね。
もう春様は作ったがん。作ったがん。もうそんな有効はもうあがん。
いやいやいや、
すいません。
簡単に言うと、シリのこれまで期待したものが出来上がると思えば、本当にすごければいいですよね。
ほんまね。
ベータ版使ってる人で一部やられてる方、公開はできませんけど、どうなんでしょうね。
今後出てくるハードウェアも、Apple Intelligence がどう動くかみたいなことをアピールやっていくんだろうと私は思ってるので、発表イベント、その時の物言いがいちいち取り沙汰されるんやろな、また、と思ってるんですよ。噂では M4 MacBook Pro が、ね、そろそろ製造準備も入ってるのに違うかとか、
年内に発売かっていうね、噂もあります。
高いでしょうね。
MacBook Pro の、ね、値段的には多分今と変わらない、高い、
もう高いんですけど、ね、M4 だけに40万台やるんちゃうか。
でもその今まで Apple 日本円価格は別として、ドルベースではそんなにぐっと変わってないんじゃないですかね。
まあまあそれはね、でも我々買うのは、ハル、うん、さんはそれはベトナム免税で買えるからいいかもしれんけど、我々はそうじゃないんですよ。ねえ、昔パワーブック G3 とか普通に40万円でしたけどね。そのアップルの今度ね、現実的なものですけど、これはギガ人さんにあった記事で、カリフォルニア州が運転免許証をデジタル化、アップルやグーグルのウォレットで携帯可能にという記事で、カリフォルニア州もアップルウォレットやグーグルウォレットでデジタル運転免許証を提示できる制度の導入を発表しているということで、確かカリフォルニア以外でもいくつかの州でこれできるように今もうなってますよね。
モバイル免許証はアリゾナ州、コロラド州、デラウェア州、結構あって、ニューヨークも含めて12州、
そんなにもう行ってるんですか。
はい、もうそんなに行ってるみたいですね。
はいはいはいはい、メリーランド、オークラホマ、ユタも目指してる。
ギガ人の別のニュースで、はいはい、6月のニュースで12州が取り組んでるっていう、
はいはい、
ね、こんなニュースがありますね。
アップルサポートのページに、なんか運転免許証や身分証明書を iPhone と Apple Watch に追加するっていうページがあるんやけど、
はいはいはい、
もう超好きですね。
そう、これ日本までやけど、日本語のページにもうすでにあるんですよ、これ、うんうんうん、そのやり方っていうのを変えてどうせえっちゅうねんって思うけど、 免許写真撮ればいいのとかなんか思ってしまいます
よね。違いますね。ちょっと前のニュース、日本も、アップルも日本のデジタル庁と協力して、2025年の春後半と、これでマイナンバーカードが iPhone と一体化するっていうニュースはありましたよね。
はい。忘れてました。
そうそうそう。いずれ日本もそうにはなるかなと思ってますけど、早くなってほしいですね。
あれからマイナンバーカードの風当たりがだんだん強くなっていってるような気がすんねんけど、気のせいですか？
まあ、前からそんなに風当たりのいいものではないです
けど。まあまあね、暖かく迎えられてはいなかったなと思うけど。
いないないですよ。
今年12月から保険証の件があるし、なんだろう、そう、言おうと思って、うちの近所の病院行ったら、受付が変わってたんですよ。うん、その、今までは、ボタンを押して、整理券もらって、書いてある番号を呼ばれるまで座って待つやったんですけど、はいはい、自分の病院のカードあるじゃないですか。あれを画面のスキャンするところにピッて当てたら、うん、もうそれだけで予約があるかどうかとか、全部事務所に行って、で、あとは何番っていうところだけ言われたら何番の窓口に行って座ってるだけでいいと。一時受付通してこれの処理持ってあんな言ってくださいとか、そんなんもう全然言われないんですよ、
うん、
ということになってることを知らなかった私は、相変わらずボタンを押して番号券もらってずっと座ってたんですよ、うん、そしたら病院の人が、いや待ってもらってもらってこれですよって言われて、そんなのはどっかに書いてくれないとわからないです。
書いてくれてないんだ。
書いてくれてないので、なんかそのいちいち来た人に全部案内してんねんけど、まあまあまあそれはしゃあないよねと思いながら、ハルさんはそっちベトナムで免許証っていう国際免許証なんですか？
国際免許証はベトナムと日本が加入してる条約が違うので。
あ、ダメなの？
日本で発行された国際免許証はベトナムでは使えないので、
うん、
その代わりではないんですけど、ベトナムには免許の切り替え制度っていうのがあって、日本の免許証をベトナムの相当する免許に切り替えるっていう手続きをして、それでベトナムの免許証を持ってます。切り替えって言っても日本の免許証が無効になるわけではないので。
いや、そりゃそうやろうけど、はい、日本って5年とか3年サイクルで更新せなあかんですけど、はいはい、それはそっちで更新できるんですか？
いや、日本の免許証を更新してからまた新しいやつを切り替え
てやらなあかん。でも、そのもし、まあ、春さんみたいに頻繁に日本変えれる人はいいけど、変えられへん人はしばらく免許ないままみたいな空白を作ってしまいかねない。
そうそう、その可能性はありますね。
運転免許証って実技ありきの発行されるから、なかなかオンラインだけで済ましてもらえないっぽい気がしますね。視力検査あるじゃないですか、あれ更新の時。
はいはいはいはい、
ね、で、あの音のやつもあるし。
そうかそうか、それは、うんね、それはありますね。
それ同じことベトナムでやってくれたらまあいいんかもしれんけど、
いっぺんこっちで車の免許取って、まだ片手で数えるほどしか公道を走ったことのないベトナム人の車に乗ったことあるんですけど、
なんでわかったの？そう、なんで
本人が言ってたんですよ。まだ片手で数えるほどしか
言うかな。はいはい、
これめっちゃくちゃ怖かったですね。
そりゃそうでしょ、
トロトロトロトロですし、フラフラするし。
それってそのお仕事関係の人？
仕事関係の人。
で、街のタクシーとかじゃないんですね。
ああ、ではなくて、迎えに来てくれて。
そんな人迎えにやらすか、普通。
そう。びっくりしましたけどね。
まあ、それでも事故なくて。
事故はなかったですけど、それで街観光案内とかしてくれたんですけど。
ええー、嫌やな、それ。
すごかったですね。
代わり運転するわ、みたいにならなかったですか？
そう、代わりに運転したかったですね。代わりに運転しようかって言いたかったですけど。
そっちは、右通行ですか？
そうですね。左ハンドルの右側通行で。
左通行の国の方が少ないんですよね、世界中で見たら。
みたいですね。
あれ、右と左、行ってすぐになれるかなみたいな、行ったらすぐなれるもんですね。ものの5分ぐらいですぐなれますね。
そうですか。
周りの車とか、バイクとかの状況に合わせて運転するだけなので、慣れますね。
慣れて3日目ぐらいに高速で逆走仕掛けて死ぬほど怖かったんですけどね。ちょっと Y 字路に差し掛かったんですよ。で、はい、左行きゃええのに、右行ってしもて、で右行って逆走やって、はいはい、で、車来てないから分かれへんかって、で、最近逆走の事故とかもニュースになってるんで、ね、本当に怖いですね。
そうですね。
で、ハルさんの 110cc のあれはどうしてるんですか？
あれ、毎日持ってるんですか？あれがもうね、はい、もう大変なんですよ。
どうなったんですか？そのスクーターね。
スクーター6月に譲っていただいたんですけども、うんはい、もうすぐ2ヶ月なるんですけど、はい、まだ名義変更ができないんですよ。
なんで？
次から次あれ出せこれ出せって言われて、
そう証明
書類ですね。そうそうなんです。それ本当にまだそういうまた新たな書類を言われて、譲っていただいた方も日本に帰って、てるのでその度に日本にメールで書類を送って、うん、書いてもらって、はい、でそれを日本の公証役場に持って行って、はい、さらにベトナム大使館に持って行って、
うん、すごい
それを送ってもらうっていう
手間かかりますよね。
手間かかるんですよ。で未だに名義変更できないだけならまだしも、名義変更の手続きでバイクを警察署に持って行った時に、元のナンバープレート没収されてしまったんですね。没収というか回収、
回収、まあ、回収されますわね、
はい、そうですね。だからナンバープレート今ないんですよ。
そこはもうスティーブ・ジョブスってさ、なんか自分で片付けてナンバープレート出して乗り回せばいいんです。半年に一遍買い替えるのや言う
そういうのではないですよね。
ないんですね。
だから乗れない。
もったいないですね。でもね、せっかく乗るもんあるのね、
うん。そうそうそう。だからなんとか知り合いのベトナム人に聞いたら、うん、そんなお金払ったらええねんとか言うんですよ。
ストレートやな。
そうそうそう。まあまあ、そういうわけにもっていうところで、ね、一応ちゃんとやってるところ。
うん、なかなかそこは難しい
です
ね。
維持でも、維持でも、維持でも払わないと。
そうですけどね。
それやったらもう中古で売っ払って、なんか別のいい中古を買った方が良かったかもしれませんね。
いや、それが欲しいバイクがまた出てきてしまってですね、今迷ってるんですよ。
何が欲しいんですか？
ヤマハのベトナムとタイでしか売ってない。
あれや、PG1 ですわ。
PG1。
PG1 で。
PG1。PG1 です、ね。
それは思った。三浦さんわからんから言いますけど、はいはい、日本で CT125 ハンターカブっていうのがもう、最近のスーパーカブブームで、そのアウトドア向けのスーパーカブがすごいバカ売れしてるんですよ、今。
うんうんうん、
ブームはもう去年ぐらいがピョンで、うんうん、今もうちょっと中古増えてしまって、もう一時ね、1年先まで納車できない言われてたぐらい人気あったんですよ。うんうん、で、今年に入ってきてヤマハが全くよく似たやつを対抗馬で出してきたんですよ。はいはい、で、でも日本でまだヤマハ売らないって言ってるから、並行輸入でしか買うことができなくて、高いんですよ、そうすると。
並行輸入高いですね。
ハルさん、その PG を欲しくなったという。
そうそう。いや、実はこの間、ツーリング一緒に行った人がそれ乗ってきたんですよ。は
い
は
い、え、乗ってきたってどういうこと？
ベトナムでですよ。あれ、タイとベトナムで売ってるんですよね。
そうそうよね。
うん、その人はベトナムで新車で買って、ちょっと乗らせてもらって、うん、なんか一気に欲しくなって。ベトナム安いんですよ。新車の定価が日本円で18万円ぐらい。
安っ、中古でもそんなんないよ。
そうそう、そう、新車ですよ。何やかんやつけても多分日本円で20万円前後ぐらいで。買えるんじゃないかなという、うん、2台もいらんしなとか思いながら、
はい、今年後半は春さんの PG1 レビュー、ね、
いや、まだ分かんないです。迷ってます。
全バポレ、
全バポレ、
全国バイク系ポッドキャスト連盟
そんなもんですか。
バイク系のポッドキャストの人らだけが入れる、だからワンボタンは入れてもらわないんだけど、全バポレンに入りたければバイク系のポッドキャスト配信をしてください、ね。うん、でだから春さんもじゃあ PG1 の声とかもいいです。やってみる。
特番でやりましょうか。
ね、とかね、はい、全バポレン入るね。
はい。
この番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグでシャープワンボタンの声、シャープ OBT、シャープフジャファ、シャープアップルなどお好きにつけてください。ウィンディさんからは、Mac mini 小型化かと言われていますが、2つの点で小型化しなくていいと思っています。小型化であちちになり、サーマルスロットが発生しないか、本来の性能が出ないのは本末転倒。端子が減ると残念感、その辺をクリアしてほしいです。といただいてました。
確かに、
そう、確かにサーマルスロット問題って忘れてましたね。熱すぎて。
この辺は MacBook Pro とか MacBook Air の技術の応用でうまく熱を逃がすような工夫がされるのではないかなと期待はしてますけど、は
い、そもそもですけど、世界中の使われるシチュエーションってハードウェア一種類でそれに全部対応できてるっていうのはすごいなと思うし、逆にやっぱりちょっとでも暑いと思ったらなんか台をつけるとかね、自分のユーザー側でなんか工夫した方がいいのかなっていうのは毎回思うんですけどね。ハル、うん、さん冷却台を使えへん言ってましたね、うん、前
使ったことないですね、うん、私の使い方ではそんなにハードなことしないので、うん、熱が問題になるっていうことはまずないですからね。そう
です。ノートの宿命として机の上普通に平台で置いてると机に熱が伝わってしまって、 その熱が冷めないからまた MacBook なり MacBook Pro が走ってる熱とそこどんどん熱くなっていってないかっていう不安があって、うん、だからちょっとこう、ね、底面は机から浮かして風が通りやすくするのが前提かなっていつも思って使ってるんですよね、
う
ん、
私もインテルマックの時はですね、一時期反対側をちょっと浮かしてアルミニウム製のやつでゼリーみたいなものがついていてくっつけると冷えていくみたいな、はい、ヒートシンク的なものをつけていたんですけど、あれまあまあ重くて持ち歩けないし、持ったままあの自分の家の中でもこう移動するときだんだん面倒くさくなってくるんですよ。そう結局、まあまあ、で使われなくなっていったっていうのは
移動先にももう一台こうとけばいい
じゃないですか。でもね、まあまあかさばるんだあれがね。そうそうそう。
毎年一台あんなん買ってましたよ昔。ダブルファンやすげえとか言ってね。はい。あとウィンディさんもう一ついただいてまして、どうでもいいが Mac Mini 2018をその間に上げてから ID パスワードを入れる欄がなぜか真ん中から下に移動した。復帰後ずっと画面の真ん中を見ながら無意識のうちにパスワードを打ち込んで、ああそうか入力欄は下だったを繰り返してる。自分的には真ん中がしっくりくるがどうなんだろう。といただいてまして、そのまあの最初の立ち上げの時の入力欄って下なんですね。
下側ですね。下の方に出てきます。自分のアイコンとその下にあの入力欄、パスワードを入力欄が出てきますね。
毎日 Mac にねその前にしませんかって熱い言われてるんですけど、こんなん聞くとしないでおこうかなとか。もうね、
iPhone はベータ版でするので
やるけどね。そうそう、まだまだモントレーですからね、私ね10人ですからね。
下にあってももうそんなに機能的な問題じゃないから大丈夫じゃないですか、はい、これについてはね、
うん、いえな、
いやなんだ。
すいません、わがままやん、すいません。
いえいえ、
はい、アルフーさんからもいただいてまして、 M1 MacBook Air の空き容量が急に減ったのでとりあえずタイムマシンでバックアップ開始、 USB-C 接続できる外付けハードディスクが販売されてたかしらんといただいてまして、内蔵がだいたい500ギガのボリュームなんですね。445まで使ってらっしゃるね、
うん、やばいですね。
色分けでね、写真はこんだけ、 iOS ファイルはこんだけ、ポッドキャストこんだけって、うん、ポッドキャストそこそこ容量ありそうですね。
そうそうですね、ダウンロードしても
余裕で10ギガぐらいは多分ありそうですね。だいぶヘビーリスナーさんでらっしゃいます、うん、ハロさん自分のところの Mac 見てどれぐらい容量があります？うちもだいたい500ギガぐらいなんか似たようなものなんですけどね。アプリだけで多分ね200ギガ以上ある。書類が60ギガ、ポッドキャスト38ギガ。
もうすごいですね、ポッドキャスト38ギガ。
ポッドキャストね、やっぱ、ね、ミュージック18ギガで、ね、OS は23ギガですね。あ、システム出てた126ギガ。だから利用可能が44ギガという。これアップデート
しないと。だいぶやばい。
私もなんかもうお金がないのでストレージでかい Mac が買えないですよね、はいはいはい、そうするとあんまり少ないのもなんだので頑張って皆さんと同じぐらいのあの500ギガぐらいなんですよ、
はいはいはい、
でそれ以上もちろん買いたいんだけどちょっとご予算的に買えないと、
はい、
そうすると写真が毎回入らない、なのでもう写真はもう毎回は諦めて外付けのハードディスクに置くっていうのが最近の私ですね。
そのバックアップはないんですか？
そのバックアップは Apple One の契約のもとクラウド。
ああ、うん、そういうことですね。
そうですね。私の MacBook Air M2 Air は 2TB 中で使用済みが 214GB。
さらっと 2TB というのを言われまして、
500GB。
アルフーさんも私も三浦さんも500、500、500言って、自分 2TB って言いましたよね。ね、
もう大変だね。
2TB も使わないんですけどっていつも言います。
そうですね。使用済みが 214GB なんで、グラフが見えないんですよね。細かすぎて。
なんということでしょう。
細かすぎてて、あ、2TB に対して線が小さい
と。そう、線が細すぎて。
背負い投げしたいわ。ほんまに、ほんまや、それ同じことを公開録音の時言ってみんなからそしられてください。
みたいな。
でも私もその写真は結構 iPhone で撮るんですけど、全部デバイスには保存しない設定にしてるので、
うん、ああそうなんですね。
そうそうなんですよ、うん、全部クラウドなんで写真は 4.1 ギガしかないですね。
それはなんでなんですか？ 2TB もあれば余裕で入るじゃないですか、はい、入りますよね、さすがに
多分入ると思うんですけど、
可能性がある。
可能性がありますね。まあ、超えることはないと思うんですけど、かなり容量を食うのと、あとその iPhone で撮るんですが、iPhone 側が今だし、もう最高スペックの iPhone 買うのをやめてるので、512GB ので、写真をこれ全部 iPhone デバイス上にも保存するとかなり食ってしまう可能性がある。
これ私の中の嫌な大阪のおっちゃんみたいなのが性格が出てきて、それはね、見られたら困る写真をいっぱい撮ってるからやっていう。ローカルに持ってると家族に見られるかもしれんから、食らずにあげてわからへんしてるんやって。いや、すいません。
ローカルでもサムネイルは見れますんで、ね。
あ、そうですね。
ね、早く AT に上げていただいて、家族に渡すときはこのアプリだけ見えるみたいな設定ができるみたいなので、まあそんな
ことありましたね。
そもそも渡さないか。
渡さない、渡さない、絶対渡さない。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月22日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。